浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
はい、どうも、始まりましたトーキングエクササイズ
一回もいいと思うんですけど、まあ、まあいいです。
あ、すいませんね、はい、ベタベタなやり方じゃないとちょっと入って
き
て、
はい、いいですよ、はい、
まあ立ち上がりシリーズ、そろそろ、大詰めを迎えておりまして、はい、この間の終わりの時にちょっとお話ししましたが、うん、その足を開いた状態、股を開いた状態、
股を開く、ガニ股ですね、
ガニ股の状態、はい、あの足を開いた状態からこう立ち上がるっていうのをちょっと今回動画でね、あの撮ってみたんですけども、
はいはい、どうですか、まあ、こうやりやすさとか。
そうですね、まあ率直に言うと簡単にやれるっていうか、やりやすかったですね。
やりやすかった、
うんうん、あんまりローせずパッと立てれる感じですね。
それはあの速さとも関係なく。
そうですね、うん、早く立ちなさいっていう条件であっても、うん、あのまあ、腕を組んだ条件であっても、まあ、簡単に立てれる感じですね、うん、まあ、楽っちゃ楽ですね。
なんかあのビデオをちょっと見てみたんですけど、まあガニ股にして立つ、座ってると、まあまあ足の位置が割と体に近い側に、うん、あるのかなっていう部分も一つあるんですが、あのいわゆる上半身を前にお辞儀するように傾ける動きが、
はい、
まあ普通の膝90度ぐらい曲げて立ってる時よりは、あの普通の速度で見た時、
うん、
あんまり体を曲げないで済んでるかなって、ガニ股の方がね。
そうですよね、うん、今回ちょっと実際に撮った映像を、まあ、あの画面からちょっと分度器みたいなのを当ててですね、若干角度測ってみたんですけど、はい、実際やっぱりあの足を開いた開脚の状態での方が体幹の前傾角度は少ないですね、
う
ん、
その時はあれですかね、足の位置違いますかね、厳密に言うとガニ股の方がやっぱり近いですか、うん、体に。
あの自分の動いてる感覚としては近く感じるんですけども、そのお尻が離れた瞬間からの立ち上がる感覚の時にはすごく足元が近い感じがするんですが、うん、実際絵面で見ると、あの足を閉じた状態でそんなにかかとの位置が、
まあ椅子の中に入れ込んでるわけじゃないです
し、だからあんまり見た感じそんなにかかとの位置が、じゃあ自分のお尻側に、あ、足開いた方が近いかっていうと、うん、そうでもない感じもするんですよね。
膝の周りもやっぱり直角くらいですかね、
うん、
まあちょっとあの面が違いますけど ね、いわゆる横、真横から見た形では外開きしちゃってんでこう分かんないけど、うん、でも実質の膝の曲がりとしては
膝の角度そのものね、うん、膝角度そのものは90度ぐらいですね、うん、やっぱりね。じゃあ、あのやりやすさ、
うん、
まあ、逆に言うと普通に足を閉じた状態での立ち上がるのがちょっとやりづらく感じるのは、まあ、足を開いたものから比べればね、
うん、
どこに何の違いがあるのかなって改めてちょっと、
これはあれですか、やった仕事としては同じと考えていいのか、うん、どうですかね、その辺。
仕事ってやっぱりこれあれですよね、自分の重心の
位置が
最終的にどこに行
くか、そう、最初のあった位置からどこまで動いたか
ということですよね。
前後上下、
上下、
まあ、左右もあるんでしょうけど、
うん、
まあ、主に横から見たことですけど、
うん、まあ最終的に立ち上がった時の高さから考えると、うん、足を開いてる分だけ、身長が低くなるといいますか、床からのね、床から、
厳密に言うとね、
うんうん、床から頭の位置はちょっと低くなるはずなんで、うん、足開いてる方が。そういう意味で言うと仕事の量は少なくなる、
少しその分はどんな程度かわからないけど、うん、まあ事実少なくなってることはあるだろうと、
うん、
でもそれがそれの要素ですかね、やりやすさ。
でもそんなにじゃあ高さがね
、うん、
違うかっていうと、
まあ、と直感的に言うとあんまり関係なさそうな気もしないでもないですけど、
うん、
まあ、ちょっと経験には言えないですけど、
厳密に言えば違うっちゅうだけであって、うん、あのやりやすさの違いほどの影響なのかなっていうのは僕もちょっと疑問ですね、
うんうん、じゃあ何がやりやすさにつながってますかね、その辺を考えなきゃならないよね。
もう一つのその仕事として考えた時に、前に行く量も少ない気がするんです。さっき言って体幹が前傾してる分が少ないんで、
うん、
となれば前へ行く重心の移動量が少ないとなれば、やっぱり開脚してる方が仕事量、これもまたちょっと少ないのかなっていう気がするんですけど、
でも最終的な位置がもし同じだとしたら
あ、そうですよね。
どうなのかなって思っちゃいますよね。だからやっぱり足近いんじゃないのみたいな言い方もできちゃうかもしれないですけど、
うん、どうなんでしょうね、うん、見てると近いようには見えないんですよね、うん、そんなにね。ああ
確かに、
うん、でもやってる僕は近く感じるんですよ。
もうそれぐらい前に移動しなくても済んだと。
そうそうそう、うん、で実際体幹も何回も同じこと言いますけど、実際体幹も傾いてないし、
まあ同じ姿勢で別に股開きしないで、うん、早く立たした時と普通に立った時で言うと、まあ、早く立たした方が重心移動は少ないく上に行く動きの方が早く立ち上がっていくっていうことからすると、うん、別に前の重心移動の距離が少なくても不思議ではないってことですよね。立った時にあまりにも前に行かないから後ろ倒れちゃうかって言ったら、まあ、そういうわけじゃないですもんね、うん、ちゃんと収まったんですもんね。だからなんかそういうスムーズに前に極端にこう前に行かなくても済む要素、まあ足の位置がそれを決定的に決めるだろうとは思ってましたけど、うん、でも大体同じ位置で今度ガリ股にした時にそんなに前に行かなくて済むっていうのは不思議っちゃ不思議なような気がします。
そうですもんね、これはどこから来ているものなのか、
うん
うん、そんなに前に行かなくてもできるっていうのは
なんか楽な一つの要素としてその外開きにしてるってことは股関節ちょっと難しい感じになるかもしれないです。股関節の構造でいうと、うん、いわゆるこう骨頭っていう丸い玉がこう球蓋というお皿にはまってるんですけど、
はい、
そこになんかなんか首があるんですよね。頸部っていうか
大体
頸部骨折っていうじゃないですか。
骨折
いや骨折
骨折ですね。
転倒した時とかね、そこ折れやすいって言われてるんですけど、
大体骨折の頸部骨折、
その首が実はある角度を持ってて、しかもそれがちょっと前にねじれてるんですよね、変な意味で、うん、でそれがこのお皿にしっかりと骨頭って言われるその玉の中心が常にそのお皿の中心に向けて、
お皿っていうのはその骨盤側にある、
骨盤側にあるやつですね、に適合がよく回る状態って、構造上ですね実はその外開きして動いていく状況なんですよね。だから実は太ももをまっすぐこう曲げるっていうのは、構造上からすると少し逆に少し内側に回して曲げてってるような、
まっすぐ曲げてるっていう、
股関節目線で言えばね、
よく理学療法士関節可動域訓練っていうのをやるじゃないですか、はいはい、で今言ってたお話だとそのまっすぐ股関節を曲げる、つまり屈曲っていうことをやるということは、はい、なんとなくこう内側にねじれながら行っちゃってることにつながってる。
そうそうそう、実は
実は
だからあれを測定するために股関節を曲げるのはそのいわゆる四条面って言うんですけど、横から真横から見た、うん、真横から見た時にあんまり三次元にしちゃうと誤差が出ちゃうから、うん、真横にピシッと合わせるためにそういう曲げ方をもちろんするんですけど、
ちょっと関節のその仕組みっていうか動き方としてみれば逆に不自然な動きをちょっとやって、
まあ股関節の言い分としては
そう私にも
言わせていただけるなら本当はそうなんだよねっていうのある。
若干外でお願いしますみたいな、
うん、僕本当は外の方で普通なんだけどなみたいな、だって首曲がってるしってなんか言い方悪いですけどねすごく
確かに
解剖学的にね、うん、こう見るともうちょっと分かりやすいんですけど、まあ、なかなかこう3次元で動くので、まあ、肩もそうだけどこの動きをこう正確に捉えるっていうのは難しいもんだから、どうしてもその真横、
うん、
真正面とかって分けてこうなんていうの、その要素を分散させて一応評価するんですけど、
うん、
実際に自然な動きっていうのは肩なんかでもそうですけどね、肩甲骨と一緒に動いてるんで、肩甲骨がこう、うん、向いてる向きに二の腕の骨、上腕骨っていうのが行くのがまあ自然っちゃ自然な
ん
です、
うん、
だからよくバンザーイする時のあのポジションっていうのが割とそれに近いんですけど、
ああそうです
ね、あと倒立してる時とかね、 それまあその面上なんですけど、それと同じようなことが実は股関節にもあるのかなっていうのを感じていて、うん、話がちょっとこう、うん、そっちに行っちゃったんですけど、
あの、ね、開足が開いた状態、
足が開いた状態っていうのはその形に近い状態で立ち座りをしてるんですよ、その面上というか。
だから、まあ、立ち座り自体が股関節の屈曲から伸展の動きなんだけど、うん、それに足が開いてるっていうことで外向きにねじれた状態でいるっていうこと、う
ん、それがこう股関節目線で何回も言いますけど、言うと一番こうしっくりはまった安定してる状態、うん、まあもちろんあの皿の中を球が回ってるんで、うん、そのいろんな方向に動きかねないので、そこを抑える筋肉っていうのはあの別個に必要なんですけど、ね、いわゆる内旋とか外旋っていう動きを抑える筋肉だから、それは結構使ってると思うんだけど、うん、いわゆる立ち上がる時に使うようなお尻の筋肉とか、うん、っていうのはなんか少なくすんでんじゃないかなっていうのを感じしてるんですけど、それがなんか楽な感じにつながってないかなと思うんですけど、どうですかね、やったものとして。
まあ、股関節の動きがこう安定した状態で、まあかつ制御されて動きやすいっていうことがそのやりやすさにつながってる、うん、と聞かされればそんな気もするんですけども、うん、
股関節の主張ですけど、
股関節の主張、天然の主張みたいな、そんなに偉そうなのかって言って
たけど、いやいや偉いわけじゃない、
偉いわけじゃないですか、うんうん、でもそれはそれでまあ分からんでもない感じなんですけど、はい、一方でそういう機能だけじゃなくて実際に体があまり前に傾かずに立てられてるっていうところを見ると、うん、なんかこう力学的と言っていいんですか、あ力の、まあ、仕事だとか力だとかっていう部分でも何か違いが起きてるような気がするんですね、うん、単にその股関節の収まりがいいっていうだけではなくて、うん、もっとこう動く上で楽な理由があるような気がするんですけどもね。
なんかあれじゃないですか、こう横から見てるとカニ股にしてるとほとんど膝の角度とか分かんないじゃないですか、こう、実は、
まあ、横向いちゃってるんだよね、
横向いちゃってる、ね、だからもうなんて言うんだろう、そこの横の面でこう上下してるって言ったらいいのかな、
うん、
か壁のと上にねこうカエルがガニ股になってこう動いちゃう、
分かりづらいのかね、
なんて言ったらいいのかな、その一般的に立つ時ってその真横の面で前後に結構
動いてる、
体を前に倒したりとか、そういう動きじゃなく、うん、もう平面上をこう上下してるみたいな、うん、そんなイメージ湧きませんかね、面が変わるって言うんですかね、
まあ膝の位置がもう違う、横から見てる絵面の膝の位置が違いますよね、うん、足の位置は変わんないのかもしれないんだけど、膝の位置がやっぱり
膝は前に出てないですよね、
股関節、まあ、閉じてる状態であれば股関節より膝の当たり前ですけど前に出ちゃってる、
前に出ちゃって
る、でその分お尻が離れるところまでの間その膝のところにまで重心を移動させていかなきゃいけないっていう、うん、横から見てる絵面は感じありますよね、
うん、前に出て分出てる分そこの力を使うさせるための、
うんうん、
動きが必要っていうことですかね、そう、また分かりづらくなってます、
うん、で結局立つっていう動作自体は膝も股関節も曲がった状態から伸びるっていうことが求められるんで、
うん、
これ伸びずには立てれないから、
そうですね、
うん、
伸びないで立つって、
もう
立ってないです
ね、リンボダスだって立っちゃいませんからね、最後に立ったわかりづらいから
、ああ、あれは立つとは言わないで、
うん、まあだから
今までずっと入れないですもんね、うん、そんなマトリックスみたいな、
そうね、球よけるだけ以外でもそんなことできるわけじゃないですかね、でまあだから結局立つっていう動作は曲がってる下肢の関節が伸びるっていうことになるわけですよね、うん、なんか当たり前のことをくどくど言ってますけど、
いやいや、でもそうですよ、
とすると膝を足を閉じた状態での曲がってるところから立つっていうのは、うん、ちょうど、横から見てると曲がってるものがこう伸びていくっていう、
うんうんうん、
電車 のパンタグラフっていうやつあるじゃないですか、
ですね、
あれも、うん、よく伸びたり、まあ、曲がったりするじゃないですか、電線の高さに
動きが横、真横から再現されてるってことですね、
それがその足を閉じてる状態での立ち上がりなの、うん、でも開いてる状態だと、うん、それが横から見てる絵面の前後方向にはなっていない、
なってないですよね、うん、それむしろ正面から見た時になってますよね、
あ、なるほど。そう、うん、正面から見ると曲がってる、
まあ、ちょっと足は開いてるにせよ、
うん、膝自体は曲がってるところから伸びてるわけだし、うん、股関節も曲がってるところから伸びてるわけだし、
そうそうそう
そ
う、
その曲がってるところから伸びてることに関しては同じなんだけど、うん、前から見てればそうだけど横から見てると、はい、あんまり曲がってるところから伸びてるようには見えないっていう感じですよね。
要はその真横から見た時体を前に倒すっていう動きは真横からの動きですよね、うん、だけどそれを足を開いていわゆる正面で、まあ、ちょっと二次元上な感じですけど、
うん、
見た時にはやっぱりそこで、うん、膝の曲げ直しをしてると。ただ行われる面がこう転換してるんじゃないですかね。地上面上から転換面っていうその正面から見た、
うん、
真横から見る動きは減った分、まあ、真正面から見た時にそれが再現されてるってことは、その分真横から見た前後の動きは必要とする分が少なくて済むっていうことになりませんかね、なんかね。それの力学的にちょっと数式では表せないかもしれないけど、なんかそんな気がするんですけど、
どうしてもこう三次元的な視点が必要になってくるんでしょうかね。
まあ実際三次元でね僕ら生きてるんでね、
うん、まあでも確かにね、横に足を開いたガニ股の状態から立つっていうと、うん、いきなりこの三次元のものを二次元の漫画に置き換えたような、
そんな、なんかそれに近いんじゃないですかね、
感じがしますよね。
そうってことを逆に言うと、そんなに前後に動く、前後に動いたら飛び出せようになっちゃう、
うん、本当にまさにあれが三次元のもの
ですね。そうそうそうそう、
飛び出しちゃって、
ね、飛び出しちゃって、
でそれがちょうど体幹が前傾に傾いて立つような、うん、その足を閉じた状態の立ち上がりがちょっと飛び出す絵本の絵面で、
うん、そうそう、
でそれが足を横に開くとその飛び出す絵本が普通の絵本になっちゃう。
そうですね、その真正面上の、まあ、ほぼ二次元に近い、まあ、かなりデフォルメっていうかこう極端に言ってますけど、
うん、
二次面上に近い動きになってるんじゃないですかね。だからあんまりそこでお辞儀する必要逆にないのかなみたいな。
そういう意味で言うと、じゃあまあ、前に傾かなくても上に上がれていけれるっていうことを考えると、うん、だからこそこう妊婦さんだとかのような、うん、お腹が大きくて前、体を傾けることも、ね、制約があるような人だとか、うん、の人にとってみると足をやっぱ開いて立つっていうのは理にかなっているってこと
になる。そういう言い方もできるんじゃないですかね。
うん、なるほど。
かなりこう傾向として、少し極端に言い切れば、
うん、